世の中には不条理なこと、理不尽なことがいっぱいありますね。あまりにも多すぎる。何の罪もない、ね、善良な人々が突然、ね、大きな災害とか事故に事件に巻き込まれてですね、命を失う。この間もねあったでしょ、ね、若い女性がね刺されたとか事件ありました。本当に私そういう事件見たらね、本当にこう、はあ、なんどうしてですか神様とこう思うんですけどね、このような現実を目の当たりにした時に多くの人は神なんかいないと考えますし、またある人はいやこれやはりその人のなんか前世とかね、先祖のなんかその罪だとか因果応報だとか、ね、そういうふうな考え方をします。先進国中の先進国であるこの日本でさえそうです。ところで今日のこの聖書の話というのはある面そういう問題を取り上げているわけですね。ある時イエス様の耳にですね、悲惨な事件の報告が入りました。ローマ帝国からイスラエルを治めるべく派遣されている総督のポンティオ・ピラト、先ほども使徒信条でその名前を言いましたけどね、その総督ポンティオ・ピラトがですね、この何人ものガリラヤ人を殺したという事件、悲惨な事件、それをお聞きになったイエス様はその事件が起きる少し前に大きな塔が倒れて18人の人が犠牲になった、その事故のです、ね、話を引用して、犠牲となった人々は決して他の人と比べて特別に罪が深かったわけではない、あなた方も自分が無事だ、何の罪も犯していないと思っているあなた方も悔い改めなければ同じように滅びるんですよとおっしゃった。皆さんこれちょっと皆さん怖い言葉じゃないですか。あなた方も同じように、じゃあ悔い改めなければ同じように滅ぶんだ、ドキッとしません？私なんかこう読んでと、まあ、再び思ったんですけどね、そして一つの例え話をされましたですね。その3年間も実を結ばないでいる木をも主人は切ってしまえ、ところが管理人はちょっと待ってくださいと、もう1年だけ、猶予をくださいと願ったという話ですね。今日神様のメッセージ、3つのメッセージが示されております。その一つ一つを取り付いてきた、一つはですね、この3節の御言葉、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと、五節もそうですね、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと、短いねこの9節のわずか9節の中で2回も同じ言葉が繰り返し強調されていますね。つまり今日のお話のキーワードはこの御言葉です。皆さん聖書をね聞いておられる方々はご存知だと思いますけども、イエス様という方はそういう因果応報であるとか先祖の罪であるとか、ね、本人の罪であるとかそういうことで悪いことが起こると、そういうことをきっぱりと否定なさったお方ですね。むしろ何の災害にも合わずに幸せいっぱいに生きている人でも神の前には同じように罪を持っているということですね。ですから私たちはどんな人でも神を前には裁かれるようになっているということですね。皆さんこのことをね例えて言うならば、今あなたの後ろに大きなね天にも昇るような大きな火がですねゴーゴー燃え上がっている大きな山火事、山火事でも何でもいいんですけど燃え広がっていると、でもあなたはそこから必死にですねこれを逃げてきました。ところが目の前に大きなタワーがある、過去川よりももっと大きなね揚子江かアマゾン川のような、ね、向こうの岸が見えないほどのね大きな川がある、しかも、ね、大雨が降ってねもう茶色い水がゴーゴーと音を立てながら流れている、ね、どうですか、 後ろを振り返ったらどんどん日が迫ってくる、前を向いたらもう豪雨大水、進むも死、戻るもとどまるも死ですよ。一体どうしたらいいんですか。自分の力で自分を救うことはできないんですね。そこに皆さん、そのね、今私たちが置かれている状態のまさしくそうなんです。特に神様を信じない人はね、そうなんです。でもそこに一隻の船がですね近づいてきました。大きな船です、ね、皆さん早くこの船に乗ってください。船長さんがね、私たちのこう早くこの船に乗ってこんでください言いました、ね、皆さんどうします。見ず知らずの船長さんです。乗り込みますか。いやこの船信用できんな、そんなことを考えてる場合じゃないでしょ。一刻も早くこの船に乗らんと自分の命が持たない、ね、焼かれてしまう、ね、この船が神様の救いということです。でその船の船長さんがイエス様ということです ね。つまりこの船は安全ですとそのイエス様という船長が言っている、その言葉を信じて乗り込む、これが悔い改めるということですね。悔い改めるという一つの意味はこのことです。イエス様を信じなければ神の前に悔い改めたことにはならないんです。あ、私ちょっと悪いことしました、神様ごめんなさいとね、どこの神様か知らんけどね、心の中で思うだけではこれは誠の神様から見たら悔い改めたことにはならない。イエス様を信じること、洗礼を受けること、これだけが神の前に悔い改めることであるとイエス様はおっしゃるわけです ね。ですから私たちはね、他の人のことをあだこうだ、ね、見ている場合ではない。自分がどうなるか、そのことをね考える必要があるんですね。まあ、幸い皆さんはね、まあ、イエス様を信じて洗礼を受けてその船に乗り込んだからですね。そして二つ目に覚えたいことはですね、悔い改めとはその、まあ、先ほどイエス様を信じることと言いましたけども、どう信じるか、それはそのイエス様の愛と恵みに心から信頼し続けることですね。信頼し続けること、これが、悔い改めることの本当の意味ですね。ある牧師の証をちょっと紹介したいと思います。この先生の教会に A さんという一人の男性のクリスチャンの方がおられました。おとなしい方で内向きで、ね、あんまりねこうそういう外交的な方じゃなかった。ところがこの A さん、ある会社に就職しました。配属されたのは営業部。ああ自分とはなかなかね性格合わないなと、営業部やっぱり口も立たないかんしね、人とうまくやらないかんでしょ、あ自分は無理だなと思った。しかし会社のね方針だから仕方がないね。彼は彼なりに一生懸命ですね最善を尽くして頑張ったんです。でもね結果出ませんでした。しかもいろんな点でミスをするね。彼の上司が特別厳しかった。もう今までパワハラですね、パワハラの権限みたいな人でしたね。お前何やってんだ、こんなことできないのかとかね、お前なんかやめてしまえとかね、もう暴言をバーバー吐いて、まあ暴力はしませんでしたが暴言バー吐いてですね、 A さんおとなしいから言い返せないね。その結果どうなったか、 A さんは精神的にだんだんだんだん追い込まれていったんですね。でそんな時に彼のただ一つの安らぎの場が教会だったんですね。家庭じゃなかった。おそらく奥さんもちょっとね怖い奥さんだったか分かりませんね、だから想像の域を超えませんけどね、家に戻りたくない、会社にも行きたくないと言って彼は時々教会に来てね、そして先生申し訳ありませんけども、ここで少し休ませてくださいと言って、彼はその牧師室のソファー、そのソファーにゴロッと横になってね数時間寝込んでね、また目が覚めて帰っていくという、そういうことが何回かあったんですね。そこで先生はその A さんに どういう理由でそうなっているのか聞いたんです。そしたらね、彼は上司から、ね、上司からいじめられている理由ですね。そしたらね、彼は本当に信仰熱心で毎週教会学校の教師の報酬をしているんですね。ところがその会社はどういうわけか、日曜募集するときは日曜日休みますと言いながらですね、日曜日にも何かミーティングというかね、会社のミーティングがあるんですよ。それにお前も来いよ。ところが A さん行きません。何やあいつ、なんか宗教を信じて、なんか我々の会社の言うことも聞けんのかみたいなことになってきたんですね。それで変人扱いされ、いじめられるようになったんですね。そのことが理由だと分かったんですね。もう普通だったら皆さんもう辞めるでしょ、そんな会社ね。でも彼は辞めなかった。なぜか、彼は祈って主に導かれた会社だからということでね、彼は辞めなかったんです。そしてね、その上司の暴言とね、周りのいじめに耐えながら、神様にさーっと助けを求めながらね、祈りながら仕事を続けていたんですね。その事情を知った先生は、他のね、信頼できる他の兄弟姉妹も呼んでですね、そして呼びかけて、そして彼のために一生懸命祈りました。もちろん彼も一生懸命祈り続けましたよ。するとどうなったか、なんと入社1年目にしてね、あれだけセールスの成績がねダメだった彼がね、どういうわけか、どんどんと売上を伸ばしていってね、その自分の部署でトップになった、一番になった。するとね、評価変わるんですね。今まで A で呼び捨てようとしたら、 A さんの上司がね、 A さんとさん付けで呼ぶようになった。でさらにですね、その A さんもね、他の部署にね、人事異動でね、移されたんですね。さらにこれまで日曜日に行われていたミーティングも土曜日に変えられた。A さんは神様のこの技を見てですね、試練の中にあっても神様への信頼を失わないで祈り続けることの大切さ、そのことを本当に彼は自分の体験としてね、自分のものにしたんですよ。ね、皆さん、なかなか神様をね、この信頼し続けるということは難しくも分かりません。何か出来事があったりね、だから事故にあったとかね、あるいはそのなんかこの病気になったとか、会社がどうだとかね、誰かの悪口を聞いたとかね、そういうことを聞いたらやっぱりね、どうしても心は動くでしょ、ね、揺らがないという人もこの中にいないと思う。正直私も動きますね。どうしようかなとかね、動きますね、けども揺れも動くんで、それが私たちの偽らざる姿です。それでもです、心がどんなに、信仰がどんなに揺れ動いたとしても、それでもやはり神様に祈り続けていく、その姿勢をね、神様は求めておられるんですよ。あの詩編の、ね、詩編読んでください。ダビデがどれほどですね、いろんな目の前でね、この我が子を殺さなければならないような、そういう悲劇と言えないような目に遭ってるんですね。本当に信仰は揺らいだけども、私は神様に信頼します。主は我が岩、我が砦、私の隠れ家であると告白しているんですね。皆さん、その信仰を見習いたい。信じ続け、祈り続け、信頼し続けていくという、その姿勢を私たちは今日新たに学びたいと思うんですね。そして3つ目は、この悔い改めなければ滅びるとおっしゃったのは、これは神様が私たちを愛してくださっていることの証拠であるというんですね。滅ぼすためにおっしゃったわけではない、私たちを本当に救うためにあえてそうおっしゃったんだということですね。そしてこのね、7節、6節以降にですね、この一つの例え話をされました。3年間実を実らすことのできないイチジクの木があった、ね、 主人が来て、もうこんな木を切ってしまいなさい言った。すると管理人は、ご主人様もう1年だけ待ってください、もうね、小林をもっとやってちゃんと育てるようにします、実がなるようにしますから、ね、皆さんここで話は終わってますけども、この後この木や結婚の木はどうなったと思います？翌年実を豊かに実らせたでしょうか、それとも一粒の実も実らすことができなかったでしょうか、どちらだと思います皆さん。まあ、これは正解がないんですね。皆さんがこの話の脚本家だったら、作家だったらどういう話が来ます？まあ、皆さんだったら優しいですからね、おそらくはね、翌年たった一つつくだけだけど、ついに実を実らせて、万人はそれを見て喜んで、主人も褒めた、目立たし目立たしと、そういう物語になるんではないですか。私違うんです、私ひねくれてますからね、そんなありきたりの話おもろない。私だったらですね、反対で、誰にも全くね、実を実らせることができなかったと書くでしょう。当然主人がやってきて、管理人に、ほら見ろ、俺の言った通り、やっぱり今年も実が実らなかったじゃないか、お前があそこまで言うから我慢して待ってやったのに、全く肥やしの無駄遣いだ、もう我慢ならない、こんな木はさっさと切ってしまえと厳しく迫りますね。その時管理人はどうしたか、もう主人の足元にひれ伏して、デボチンを地面にもうくっつけてですね、あと1年だけ、あと1年だけ待ってください、もう去年以上に肥やしもやって大事に大事に育てますから、お願いします、どうかどうかもう1年だけ待ってくださいと。主人はその管理人の熱意に負けて、しぶしぶ許してやったと、まあ、そういう話にすると思うんですね。でも3年目、その翌年、実を実らせるでしょうか。皆さんもうお分かりでしょう、これは厳しいことを言いながらも、イエス・キリストによって私たちをどこまでも許し続け、愛し続けてくださる神様の愛を教えているんです。神様は厳しい方ですね。聖書は決して優しいとは言ってない、愛はあるけれども厳しい方であると言ってますね。だからこのご主人様のように、私たちが実を実らさなかったら切ってしまわれるんです、当然です。しかしイエス様という管理人がいる、その管理人がご主人様待ってくださいとね、取り出してくださるから、私たちという木はね、たとえ一つものね、実も実らせることができなかったとしても許されて、来年も再来年も5年目も6年目も7年目も10年目もずっとね、生きることができる。そして10年目にやっとね、一粒の麦とかをね、実らせてください、ね、もうこのイエス様という管理人は随気の涙をね、ただ感動の涙を流しながら、ご主人様、神様喜んでくださいと、やっとこの木はこの実をね、たった一粒かもしれませんけども実を実らせましたよと大喜び、ご主人様もそれ聞いて、よくやったとね、この管理人と木をね、褒めてくださるんですね。それが神様ですね。最後に一人のクリスチャンの男性のね、証を紹介しましょう。彼はちょっとある本に書いてるんですけどね、ちょっと読みますね。私は30年前就職して間もなく重い病気にかかりました。半年入院して、自分の努力や能力ではどうすることもできない世界があることに気づきました。 人間の死ということも考えました。でもその時、人間以上の存在にすがりつきたくなりました。その時、昔子供の頃教会学校に行っていたことを思い出して聖書を読むようになりました。するとすぐにイエス様が人類のために十字架にかかってくださったということが分かりました。皆さん、これすごいと思いませんか？ね、聖書をパッと読んでいるんですよ、ね、初めてでしょ。で、ね、イエス様がね、その救い主であることは分かったというんですよ。信じられたと言うんですね。これすごいことですね。ええ、しかしです、2000年前のイエス様がこの現在の日本に生きているこの私のために十字架にかかってくださったということがどうしても分からなかった。ところがね、ある日ある本を読んでいたら、そこにこう書いてあったそうです。全世界の人がたとえ私は罪人ではないから、キリストとは関係ない、私は神様なんか信じてなくても生きていけると言ったとしても、もしあなた一人が自分が罪人であることを認めていくならば、イエス様はあなた一人のために十字架にかかってくださったであろうと書いてあった。彼はそれを読んで感動したんですよ。全世界何十億という人間がイエス様を否定して信じなくても、あなた一人が神の前に自分の罪を悔い改めるならば、あなたの人のためにイエス様は喜んで十字架にかかって死んでくださると。それが神の愛なんですよ、ね、そのことが分かった。彼はそこを読んで感動して、ね、これがキリストの愛、神の愛だと分かって、そして死の前に悔い改めてクリスチャンになって今日を迎えているという、そういう証でした。皆さん、たった一人のために、いや、あなた一人のために主は全てを捨てて十字架にかかり死んでくださった。それほどあなたは愛されている。その大きな愛をもう一度覚えたいんです。神様から愛されていない人は一人もいません。どんな反対者もね、あのイエス様の右にかかった、同じように十字架にかかった人がね、天国に行ったようにね、どんな重大人でも神様から愛されている、まあ、だからといって悪いことやっていいというわけではないんですよ、ね、愛されている、ね、その愛に身を向けて、その愛を新たに、日々新たに受け取っていくときに、いろんな問題があったとしてもそれを乗り越えていける力が与えられるんです。皆さん、もっと神様の愛を求めましょう。もっと神様の愛が理解できるように、神様が自分を包み込んでいるその愛をね、もう一度求めていく。その時にあなたの前にどんな苦しみがあったとしても、神様によってそれを乗り越えることができるんですね。希望を持って生き、力強く生きていくことができる。それが私たちに与えられた信仰です。今週も神様に愛されているものとして、神の恵みが、もっともっとその恵みと愛を受け取ることができるように祈っていくことではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこの因果応報的な考えの中であって、今日もまたこのイエス様の素晴らしい教えを学ぶことができました。特別にその人々だけ罪深かったというわけではない、あなた方も悔い改めなければ同じように滅びますと主は2回もおっしゃいました。この御言葉の前に本当に立たされます。しかしそれは裁きの言葉でもなく、御子イエス・キリストによって私たちが悔い改めてキリストを信じるならば罪を許し救おうという神様の愛の御言葉ではあります。神様、どうぞこの御言葉をもう一度受け止めて、 神の前に悔い改め、そしてまた新しい1週間希望と喜びを持って歩んでいくように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福があります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。